はようございます。グッドモーニングボイスです。はい、2月、もうなんで言い間違いですよね。2月16日金曜日朝8時ちょうどです。昨日春一番ってやつが吹きましたね。早い気がするんですけどね、やっぱりね。必ずしも例年より1ヶ月早いって感じは僕は受けないんですよね。僕は別に気象の人間じゃないんで、そんなことはよく分かっておりませんが、多分半月ぐらい早いかなと。3月上旬に吹いてもそんなにみんな驚かないんですよ。少し早めだっていう程度で。でもこの季節だとやっぱみんなショックを受けるぐらいな、あの温暖化かみたいな感じありますよね。特に私は北海道にいた、まあ生まれが北海道なので、この時期ってマイナス20度とかでも、まあある意味不思議はないんですけど、この時期にプラス10度まで北海道が行ったりすると、確かにね、びっくりはしますね。多分、まあ私もここのところ北海道行くことはないんですけど、秋田よく今行ってるんですけど、最近は行ってないか、去年よく行ったんだけど、ちょっと暖かいすぎるなとは思いますね。で、今日は、それとはあんまり関係ない話なのか、どうなのかわかんないですけど、今日もでも少し短めには切り上げようと思います。相変わらずこう喉のね、喉を少し、痛まろうと、まあ、思ってまして、考えてみると、ここ1、2年急に喋ることが多すぎるなとは思うんですよ。急にこう、書くのをなりわいとしてるところから、喋るのをなりわいにしつつあるんではないかと、まあ書くのはなりわいにしてますけど、今日、著者に本が届くってやつで、なんだ、黒猫さんからですね、宅配ボックスで入ってるはずなんですよね。ちょっと写真で見たところ、僕のね、感覚では、暑いな、これは。ちょっと暑すぎたかなっていうのは、やっちゃったかなって、このぐらいの暑さになるんではないかという感じはあったんだけど、私はやっぱりこう、なんつうんだろうな、する方の側にいないんで、やっぱりこう、分かってないんですよね、完全には。あくまでも、特に今回、髪のゲラは一回も目にしてないんで、分かってないんですよね。分かってないんだなっていうのをちょっと痛感しました。スピードハックスより熱いかって。僕はやっぱり自分のだけの本ならば絶対あれよりは薄くするという。僕は書かせてもらえないと思うんだけど、なんとか大前となると別ですよ。あれは全然違うタイプだと思うんだけど、僕はやっぱり本は大前にはあんまりするというタイプの人間じゃないと思うんですよ。そんなに網羅的な知識を持っていないっていうのと、持ちたいという意欲が薄いので、やっぱりこれタイプなんだと思うんですよ。なんとなくやっぱこう、エッセイ風に流れていくように書きたくなるので、そういうものをですね、300ページも読んでもらうのは、ちょっとこう、なんちゅうのかな、やっぱ読者の負担が大きいと言いますか、自分の書くものってやっぱりそうなんですよね。読者の負担というのを必ず考えてるんですよ。これはね、昔から本読むときに、厚さがどの程度許されるのかっていうのはすごい意識していたと思うんですよね。読者時代。読者時代って今も読者時代なんだけどね。子供の時から、ほら、厚い本だからって最後まで読みなさいみたいなわけわかんないことを言う人も世の中にはいたわけですよ。頭悪いんじゃないかって正直本当にね、10歳ぐらいの時から思ってたんですよ。というのはつまり本というのは面白いければ厚さというのは全く問題にならないというのをその人自身意識している、はずなんですよね。例えば風と共に去りぬって分厚いんですよね。ものすごく分厚い。でもあれ、あの恋物語で常に泣いてる女性が大学時代いたんですけど、もう常に読んでるわけですよ。常に読んでるわけですよ。ああいう人にとっては、風と共に去りぬは熱ければ熱いほどいいに決まってるわけですよね。つまり、熱さってのはそういう意味で問題にならないんですよ。じゃあ同じ人がシェイクスピアのリチャード3世読むかって言ったら読まないんですよ。10分の1の厚さもない。めっちゃ薄いっすよ。シェイクスピア全部薄いじゃないですか。で、面白いんですけどね。でもまあ読まないですよ。だから厚さというものと挫折率というものは読書においては僕は何の関係もないと思うんですよ。 だからといって、広辞苑を隅から隅まで読むのは、そういう人いるんだけど、趣味の世界ですからね、完全に。だから、まあ本は全部そうだけど、趣味の世界なわけですよね。そういうふうに考えたときに、僕はその、まず図鑑とか大全のようなものは、そういうのをある意味受けると思われているから出すんですよね。出版社さんはそういうのを 割と私のようにライフハック系の人には欠かせたがるんだけど、僕はそれはですね、大全が、例えば、読書猿さんでしたっけ、ああいう方が、大全書けば売れるんですよ。それは物知りだって分かってるからなんですよ、我々の方で。でも私は別に物知りで売ってないじゃないですか。物知らないしね。大体僕結構物知らないんですよ。だから、大全書いても僕が書いたんでは受けないんですよね。僕が書くべきは多分そういうのではないんだろうなっていうのがあるんで、いつも思うんですよね。こう、やっぱりそれこそ個性と役割ってやつで、特に役割ですね。まあ、個性も、この場合、大いに関わってきてるんで、やっぱ個性と役割なんだけど、違うんですよ。著者を一律同じものだと思わない方がいいよな、っていうのは本当よく思いますね。この人にそれを期待しても無駄だなっていうのを期待しても、大体読者さんはついてこないよねっていうのはあります。だから今回私も朝出版さんで蝶使い誌で書かせていただいたんだけど、蝶使いっぽくならないんですよね、私が書くと。そして重版かかりそうでかからないっていうところにとどまってしまうんですよね。まあこれは私がもっとうまくやればよくて、もっと物知りっぽさも出せばいいとは思うんですけれども、ある種の人から見れば僕は物知りなんでしょうから。だからそういう考え方もあるんだけれども、やっぱりこう、なんちゅうのかな、決定打に欠けると言いますか、そういうところはあると思うんですね。今回ちょっと暑かったかもしれないけど、今回は著者がやっぱりね、J 松崎さん初めてだから、いや、J さんの本として見ると、あのぐらい暑い方がむしろいいのかもしれんとね。ただ、そうすると表紙は赤い方が良かったんじゃないかとか、いろいろ考えちゃうんですよね。まあ、余計なことなんでしょうけどね、これはね。でもなんか、彼はやっぱりこう、バーニングですからね。あんまりクールな色で押さない方がいいだろうと。ただ、今、ビジネス書、やっぱりこれ流行りすたりってありますからね。今、赤は全然流行ってないんですよね。白か青っていうところある感じなんで、これも本当、だからバーニングの時代が来ればな、みたいなのをちょっと思いながら今、眺めてたわけですけれども、まあまあ、そんな感じで、著者に届きますんで、またこれ、よろしければね、確認してやってください。こんなんで7分いってるよ。そうですね、今日はちょっと、まあ、なんだ、いつも通りの話なんですけど、私たちはですね、これ、つい最近喋ってて思ったというか、発見ではないんですよ。前からすごい思ってたことではあるんだけど、まあ、もう、グッドモーニングボイスで、まあ、でも、グッドモーニングボイス、そんなね、仰々しく考えることはないんで、まあ要するにありきたりの話なんですが、我々はですね、原因というものを考え出したときは、要注意だと思うんですね。まあ、仏教なんですよ、これ。因果律の因から来てるんで、ほんと仏教で、仏教のこういうところが、まあ時代がね、違うんですよ、今とやっぱり。あんなに人が生まれてもすぐ死んでしまうような時代は、そういうの大事なんですよ、非常にね、因果関係というものが。どういうものかというのは。しかし、今の時代はですね、僕はやっぱり因果関係というのは、物理法則に限って、因果律ってもともとそういうものではないんですよ。あれは、因縁というやつで、まあなんか今では、こうね、悪い人に、お金を取ってかれるときに出てくる言葉でしかないような気がするんだけど、もともとは因縁というのは仏教用語なんですよ。で、まあそれはいいとして、つまりあの時代には因果律なんてものはよく分かっていないし、物理法則じゃないところにも、超拡大してあるから、超拡大っていうか、もともとそっちから来てるんでね、いいことをすればいいことがあるっていうのは因果関係なんですよ、あの時代においては。でも今これを因果関係だという人はいないですよね、ほとんどね。これは、なんかこう、なんちゅうのかな、道徳律みたいなもんですよね。だからこれは、今の時代になってしまうと、ニュートンの万有引力の法則みたいな世界でしかないわけですが、多分僕らの頭の中ではそうはなってないんですね。因果律というものはやっぱり相変わらず完全懲悪の世界、要するに水戸黄門の世界なわけですよ。 いいことを知ればいいことがある。そういう因果律なわけですね。で、これね、いいことをすればいいことがあるっていう方を無視しなければまだいいと思うんですけど、私たちの脳みそはですね、生物学的なものなので、てか生物なので、私たちは、いいことをすればいいことがあるっていうのはほぼ無視するんですよ。で、痛い目にあった時だけ因果律考えるっていう癖がついちゃうんですね、すぐね。多分これは脳の構造だと私は思うんですよね。学校で習うことではないと僕は思ってるんですよ。というのは、つまり、世界のどこにでもあった上に、超古代からありますからね。本当に、紀元前からありますからね。聖書にも書いてあったりしますからね。だから、これが学校で習う以前から、当然人間というものはこう考える、傾向があって、で、人間がこう考えるというよりは、動物って多分こうやって生きてるんだろうなっていうふうに思うんですよね。私はこれをですね、やめないと、なかなか現代社会というものの、なんていうのかね、せっかく、昨日なんかドイツに GDP 抜かれたとか言ってましたけど、ああいう時なんですよね。ああいう時に人間っていうのはすぐにこう、原因というものがですね、こう何か明らかになっているかのように考え始めて、あれね、僕、逆だと原因ってものがあんまりみんな真剣に受け止めないんだろうなって思うんですよね。だってドイツの人は日本抜いて3位になったよ、ふーんっていう感じで、でも全然楽になってないとか、楽になってないって言ってる人がすごくドイツの話のインタビューでは出てきたんですよ。私は全然生活が楽になった気がしない。私 GDP の順位がどんなに上位になっても生活が楽になることとは関係ない気がするんですけれども、多分中国は日本抜いて2位になってからどんどん楽になったぜと思ってる人はいるはずなんですけど、圧倒的に少数だろうなって気がする。比率の問題ですよ。あそこは人間多いんで、人数として多いかもしれないですけれどもね。で、ずっと1位のアメリカ人はそんなにみんな楽かっていう話もあるんですよね。ちっとも楽そうじゃない人は、あそこに行けばいくらでも見かけますけどね。で、で、私がでも言いたいのはそういう話でも、経済的な話でもなくて、人の頭の因果関係のこの困ったところですね。順位が3位になりましたって言った時に、どういう原因でとはあんまりドイツの方は考えないですね。楽になってないって話をするんですよ。楽になってないっていうのは因果律ではないですよね。で、日本人は4位になって話を聞かされるから、いやもうドイツではインフレが起こってるし、日本では物価高で、この話、なんか僕は謎だなって相変わらず思うんですけどね。僕は経済詳しくないんで、物価高で落ちて、物価高で上がったんだ、ふーんって感じがするんですけど、まあ、円安でって話をしますよね。で、これ因果律なんですよ。原因を探しているわけですね。なぜ4位に落ちたのかっていう原因を探すんですよね。で、ある人が言ってたんですけれども、でも自分の生活には何にも関係してる気がしませんけどねっていう人がいて、そうだろうなと思うんですよね。でも多分みんなにとって、この原因を知りたがる人にしてみると、自分の生活にどう関係してるかっていうのは多分興味と対象じゃないんですよね。ある人が言ってたのが、これが正しいだろうなと思ったんですよね。メダルでも金銀銅までで4位ってのはダメでしょうっていう、そうだろう、それだろうって感じがするんですよ。一番気になる部分があるとすればですね。要するにあれはメダルと同じなんですよ。ちなみに、昔、北京五輪で鈴木大地さんが8個も金取りましたけど、それで生活良くなりますかっていうと、良くなるわけがないですよね。関係ないですよね、それはね、生活には。そういう話じゃないんだろうなって思う。経済だからなんかたまたま自分の生活がとか楽になったとか苦しくなったっていうのを連想するんだろうけど、あれ多分金メダルか銀メダルか銅メダルかっていう感じであって、それがくだらないっていう話をしてるわけじゃないですよ、別に。ただそれと生活って本来関係ないだろうなとは思うんですよ。で、僕が言いたいのはさらにそういうことですらなくて、なぜか私たちは悪いことが起きた時だけ原因というのを知りたがるっていう話なんですね。で、これはなぜかではないんですね。私たちが動物だから。それしか多分理由はないと僕は思うんですよ。で、脳が発達した動物だからですね。多分動物は本能としてネガティブなことは避けたいと。だけど動物は因果律を理解できるほど脳みそでかくないんで、多分悪いことが起きる兆しのようなものを 感知したら意識に上る前に逃げるみたいなね、例えば膝に髭に空気が触れたら即飛び立つみたいな、そういう風に生きていると思うんですよ。で、そこに因果律みたいなものが、心のどこかにほのかに生じたとしても、多分即忘れると思うんですね。人間はこれを、五章大事に記憶に保った上で、イマジネーションを使って、ストーリーを作り上げるという能力を宿しているもんだから、因果律というものがここに登場しちゃう、そういうことでしかないと思うんですよ。で、いや、それが大事だろうっていう人もいらっしゃるんですけど、僕はもはや大事じゃないと思うんですよね。これが大事だったのはせいぜい1000年ぐらい前。まあ、もうちょっと言っても戦国時代ぐらいまでであって、これを因果律の代わりに使うということほど危うい話はないような気が私はするんですよ。別にこの話をムーブメントとして広めたいというわけではないんだけど、なんか因果律が出てきて、世の中良くなった試しがねえなとは思うんですね。戦争起きたりするじゃないですか。変な因果律を持ち出すと。だから、どうもこう、因果律が持ち出されて世の中良くなった気が全くしないし、自分でよくよく考えてみると、いつも変なことやってんだと。で、仏教ってのが因果律ってものを、言ってみれば発見したのかな。あれはすごいことなんですよ。なぜなら紀元前だからですね。しかもインドだったからっていうのは多分明らかにあると思うんですよ。で、結局それは怪しげなものなんだと僕は思うんですね。水晶玉よりマシかもしれないけれども、ちょっとこいどっこいでしょうねって感じがします。例えば私の今回出た本が売れなかったとするじゃないですか。我々はすぐその原因を探りに行くんですよね。で、仮に売れたとするじゃないですか。多分僕ら原因に興味をあんまり持たない。少なくとも真剣に原因を究明しようというモチベーションは、湧かないでしょうね。湧く人もいるんだけど、大概の人は湧かないと思います。まずそれによって今後どういうふうにより売っていくかという方向に目が向くんだと思うんですよ。そこは熱心にやると思う。だけど、なぜ今回売れたんだろうっていう究明には、さしたる興味は持たないと思う。相当後になって、怪しげな分析を始めるとは思うんだけど、多分それは表紙が青かったからとか、そういう割としょうもない理由なんですよ。もしそれが本当に原因があったとしてもですね、表紙が青かったから、これが一番可能性として高いんじゃないかなという気がするんですけどね。僕は先送りの本が、やる気くんって通称読んでる私の本では一番売れた本ね。あの本がなぜ売れたのかっていうと、ああ、表紙が黄色かったからなんですよね。それ以上の理由は、あの時たまたま他の表紙は、茶色か黒だったんですよね。で、あともう一つ、まあ、非常に東京ランドさんっていう方ね、表紙デザインが素晴らしかったっていうのはあるんだけど、でも東京ランドさんは僕の他の本いっぱい手掛けてくださってるんで、東京ランドさんだったからだけでは説明になってないんですよね。で、もう一つあるんですよ。うちの奥さんがやる気くんの顔を模して、本当に素人の絵ですよ。本当に素人の絵で、その色画用紙に絵描いて、ちょっとね、なんかね、なんとか、本屋さん大賞っていうのがあるんですよね。で、その本屋さん大賞に応募してみましょうっていうのが、これは単なる思いつきだったと思うんですよね。中継出版社さんの方から来たんですよ。あ、それだったらっていうことで応募しましょうってなった時に、たまたま応募するんだけどって言ったら奥さんがですね、急に、じゃあ絵を描こうってことに、全然何にもそれが何になるのか一切なかったんですよ。ただ絵を描いたんですよね。で、その絵を添えて応募したら、なんか大賞取っちゃったんですよ。これが絵を応募と添えたからなのかそうでないのかはもはやわからないです。ちなみにうちの当時の、3歳ぐらいか、2歳ぐらいの子も、なんかちょっとそこに色とかつけて、もうこんなもんですよ。ちなみに牛の奥さんが美術でどうこうってのは一切ないですからね。しかもその絵の元は東京ランドさんの絵ですからね。3歳児とかがそれになんか塗り絵みたいな感じでつけたんですよ。そしたらなんか撮っちゃったんですよ。そのままもう飛ぶように売れましたね。このしかもその人形まで作られましたからね、等身大で。わけわかんない流れですよね。こういうもんだとはずっと思ってるんですよ。売れるとか売れないというのは。だから売れない原因探っちゃダメだと思うんですよね。まあ売れる原因もほぼ探ってはダメだと思うんだけど。 特に売れない原因は探っちゃダメだって思いますね。まずそれ、売れてないという判断の元に原因探してます。売れてる売れてないっていうのはすっごい相対的で主観的なものなんで、例えば私たちの本がこれで2回重版出たとするじゃないですか。我々は売れたと判断してその原因を探りに行きますからね。でも多分これが、分かんないですけど、まあそれこそあの勝間さんのような素晴らしく売れる方が見ると、私の本全然今回ダメだって2万部とかで思うと思うんですよ。そう思っても不思議はないと思うんですよ。で、彼女から見ると、まあ、それはすいません、勝手に持ち出してますけど、でもあの人は売れっ子だからいいと思うんですけど、まあ、彼女から見ると売れなかったものとして原因を究明すると僕は思うんですよ。だから同じ売れ行きでもそうなっちゃうんですよね。売れたものとして判断するか、売れなかったものとして判断するかは違うと思うんですよ。でも、そういうことは起こると。これはだから客観性はないということなんですよね。その判断にそもそも客観性がなく、その原因に至ってはますます客観性は全然ないと。これを僕らは探る。ただし我々は結果が良かったときは多分あんまり探る。モチベーションが不十分。例えば大学に受かったとき、どうして受かったんだろうって考える人は相当嫌味深い気がするんですよ。なんで私が東大にっていう、あのわけのわからないキャッチコピーがあるじゃないですか。すいません、考えた人、あれはいいキャッチコピーだと思います。つまりこれから予備校に受かろう、あの入ろうとしてる人には。でも生でそれを言う人がいたら感じ悪いっすからね。でそんなこと聞いたことがないんですよ、あんまり。で落ちた場合、人は必ず原因を究明する気がするんで、原因究明はしないんだけど、できないと思うんだけど、探り出すと思うんですよ。お前大学落ちたのはなとかって言われると思うんですよ。これが例えば親とかにお前大学受かったのはなって言われることはないと思うんですよ。これからだぞとかって言われるんですよ、きっとね。この感じ、そのあいい加減な非対称性ね、僕はこれを良しとする人が多いんだけど、それは閻魔大王だって昔から思うんですよね。つまりそれは宗教上の迷信に限りなく近いと思うんです。つまり閻魔朝と閻魔大王は、最近これを見てきたからこの話してるんだと思うんだけど、私は鎌倉で閻王寺ってところにすごい運慶の作った素晴らしい閻魔大王像が、うわぁこんなに迫力あるわみたいな、でもこれ怒ってるお父さんかなんかにしか見えんわっていう感じで、あれがね、あの四五二の大王ですって言ったら他の動物怒るんじゃないかなと思うんですけどね。なんで人間なんだよって思うと思うんですよね。人間が怖いのは人間なんですよね。で、閻魔朝に罪が記載されるって書いてあるんですけども、なんかこう非常にグッドヒブスを持ち出したくなるんですけどね。でもあの閻魔朝に罪が記載されるって書いてあったのは少なくとも1000年前で、おそらくは5000年前ぐらいの話ですから。で、閻魔朝には罪が記載されるんですよ、ね。でも善行もって書いてあるんだけど、善行ほぼ無視されてるんですよね。あれ絶対地獄行くようにできてるんですよ。なんか極楽行く存在なんかいやしないんですよ。これが人間の心の非対称性だと僕は思うんですよ。罪の数を数えたがるんですよ、我々はね。特に人、他人とか自分の、まあ同じだな、人間のなんですよね。まあヨーロッパ人はすごくてね、動物裁判という岩波文庫で手に入りますが、動物まで裁判にかけちゃうんだけど、まあそこまでやろうっていう風な意識はアジア人にはないですよね。ひどいんですよ。ノミとか捕まえてきて、お前たちのせいで人間が体が痒くなってるから。被告はとかってやってんですよ。マジで。正気とはとても思えないけど、まあ、ヨーロッパ人は秩序を作り上げることに自信満々だった時代があるんでしょうね。キリスト教の秩序みたいなもので、世界良くなるって心の底から思ってた時代があるから、ああいうふうに狐とか、しかも情状酌量の余地とかまで、検討されてるんですよ。でも僕は、それが滑稽だと思うんなら、人がやってることが滑稽じゃないかどうか、大いに疑わしいと思うべきなんだけど、僕らはなかなかそうはできないですよ。歯が痛くなると原因を探しに行くんですよ。最近歯を磨いてないとか甘いものを食べ過ぎたとかね、やっちゃうんですよね。腰が痛くなればなったで原因を探すんですよ。で最近になっても普通にテレビで言うわけですよ。コロナの後遺症では、頭がぼーっとするとか、あるいは急に春一番が吹くと、自律神経がやられるとか、めちゃくちゃあるわけですよ。別に僕は全部が嘘だって言ってるわけじゃないんだけど、この探りに行く心理は何なのかねっていう話ですね。もうこれは僕がこの話を少なくともポッドキャストでするというのは、 グッドバイブスの影響は受けてますね。以前から非常に気に食わない発想だとは思ってたんで、以前っていうのは10歳ぐらいの時からずっと、何と言っても寺というのはこの話好きですから、因果の話ばっかりする。しかも、うさんくさいんですよ。すごくね、みんなすっごい好きなんですよね、こういうのがね。大人ってこんなにこれが好きなんだというのが、私が大人というものを非常に軽んじるようになった、重要な一つの原因なんですよね。だってですね、子供ってのはそういうのを非常にこう、ある種、うさんくさがるところはありますからね。ちょっとでも、なんかね、テーブルにぶつけたりすると、それは天罰だぞ、証拠とかって言われる家に住んでるんですよ。しかも親が言うんじゃないですよ。そういうのを言うのは周りの人だったりする。非常にイラッとするわけですよ。バカかって感じがしちゃうわけですね。9歳とか8歳とか、もしかすると5歳とかだと、特に素直に受け入れる子ってまずいませんよね。だから私、非常に面白い現象だなと思ったんですけど、寺に住んでる子っていうのは、ものすごく迷信というものに対して懐疑的になるんですよ。大体。日常がそういうふうにできていると、そのまんま受け止められるほど子供っていうのは、素直には育たないんですよね。みんながもう頭からそういう話をしてるから、閻魔大王がとか、閻魔大王は仏教以前の実は神じゃねえかっていうような、そういう知識持ってますからね、寺の子ってのはね。非常にこう、素直には入ってこないわけですよね。長寿で考えてみると、これはですね、やっぱり、因果律というものがなかなかこう、物理法則だけに絞り込めないという、つまり僕らの頭、そもそも心というのかな、あんまり科学的にはできてない。合理的にもできていないんですね。だから、セミナーで、例えば一桁でした。原因はって考えるんですよ。ところが、ある種の人が、例えばこの席は9人までしか来られません。9人満席でしたってなると、原因はとは人は考えないんですよね。いや、よかった、よかったって考えるんですよ。この、極めて粗雑で主観的な、因果の究明の仕方っていうのは、僕らの心のバイアスなんですね。これは、いわゆる、一つは損失回避バイアス。まあ、ヒューリスティックスって言ってしまえば、それでもいいと思うんですけれども、まあ、利用可能性ヒューリスティックでも説明できるんじゃないかなって思うんですけど、まあ、そうは言っても損失回避バイアスですよね。だから損をしたくないと。で、損をしたくないっていうと、なんか損をしたくない素晴らしいぐらいに思うんだけど、僕はもう全くそうは思わない。損をしたくないっていうのはバイアスって言われてるぐらいで、偏見であって、ものの偏った見方であって、現実を歪めてるっていう意味で、全然良くはない話なんですよ。ただそういうふうに従るよと言っているだけであって、せいぜい強欲っていうのの、言葉を変えて言ってるに過ぎない感じがするんですね。欲求で現実を歪めてみるというのは、我々はしょうがないところはあるんですよね。お腹空いてれば食べ物が美味しそうに見えるっていうのはバイアスなんで、そういうのはしょうがないところはあると思うんだけれども、褒められた話ではないと思うんですよ、別に。客観的に見てませんよっていうのをわざわざ言われているようなものなんで。で、この種の歪みというのは、生物が生きていく上では欲求が強い方が生きていきサバイブしやすいというやっぱりその一面があったと思うんですね。そしてサバイブしやすいというと我々はつい種、つまり他の生物種に対する、有利って考えるんですけど、多分ですね、霊長類はそうじゃないんですよね。霊長類はむしろ同種内競争の方が問題、特にオスにおいてはそういう傾向が強いと私はやっぱ思うんですよ。だって、ボスに階級あるじゃないですか。で、一ボスの方が明らかにいいもん食うんで、しかも物事強いんで、非常にこう、不公平なわけですよね。この不公平さに、戦っていくってなると、我欲が強欲である方がベターであるっていうのは、まあ、わからなくはないです。ただ、現代社会で生きていく上には、全然有利じゃないですよね。この我欲が強欲であると。一言で言うと、食欲と性欲がやたら旺盛だって話で、決してそれが今褒められる世界でもないにもかかわらずですね、この損失回避バイアスだけが、一斉に強烈に働くっていうのがですね、私はいつもこう気に入らないんですよ、自分自身に対してね。時間なんていくら失っても全然、っていうか全然時間というものを僕はそれほど大切に扱ってるわけでも、長寿を心の底から望んでいるってほどでもないにもかかわらず、 病気になると不安になり、1分損をしたと考えると、例えば、2分で済むところが3分かかったって話になった時だけ、あるいは、そうだな、いらなかった、新しい何かの契約を間違ってしてしまって、それによって1100円余計に使いましたって時だけ、やたらと損をしたような気がする。これが損失回避バイアスなんですけど、今言ったような事情なんだと思うんですよね。1100円がなくなって人生で困るだろうなと思うことはもう今後ないと思うんだけど、1100円がな、なんていうのかな、しなくていい支払いによって発生した時だけ、めちゃくちゃ惜しくなるわけですよ。100円玉が10枚ぐらい机の中に眠ってても何とも感じていないっていうか、ほとんど忘れているくせにそうなんですよ。これが僕らの人生を無駄に歪めている気がして仕方がないんですね。このことを本が出るときによく思い出すんですよ。結局何部売れたときに私は原因を究明したくなって、何部以上売れるとその気持ちが消えていくんだろうっていうのを考えると、まあ、自分の中にははっきりとしたこの部数の線があり、その部数の線というものはとてもとても主観的に決めて、実は出るたびに変わっていくなと思うんですよ。だって最初に本が出た時、何部売れれば本がよく売れたというのか、いうのさえ分からずにいたんですよ。それに全然非現実的で見当違いな冊数を、まあ、当時私は一番最初の本、ライフハックスって本を、当時は、今と違う、今マイナビ新書さんかな、違う名前の出版社さんから出てたんですけど、その時すごかったですもん。企画書に書いてあった部数が、もうびっくりしました。そんなに売れるんだって、そんなに売れるはずないんですけどね。検討部数みたいな感じとして3万部から7万部を目指したいとか書いてあるわけですよ。すごいびっくりしました。なるほど、もうそんなに売れちゃうんだみたいに思ったんですけど、もう全然そんなことはなかったんで、つまりこの時、これをアンカリングって言うんでしょうけどね、示された数字によって、僕がいくら売れると売れたと見なすかっていう数字がそもそも変わるじゃないですか。でも考えてみれば、あそこに書く数字なんて何でもいいわけですよ。3万から7千なんてデタラメもいいところだったんで。だから、何でもいいわけですよ、あそこの数字。極端に言うと300から700とか書いておいたって、まあ、それじゃダメでしょうけど、いいわけですよ。で、300って数字を示された時と、7万っていう数字を示された後で、自分の売れた部数が何冊になったかっていうのを見ると全然印象が変わると思うんですよ。それによって原因というものが知りたくなったり興味を失ったりするっていうのはごく当たり前のように起こるんですよ。私はもう一つここで得る僕の中での教訓として、原因を究明したくなったら何かネガティブなことが起きたという幻想というかほぼ幻覚を見始めていて、でやっぱ幻覚って自分に他の人には言いませんけど、フラノンさんなんかイリュージョンという言葉ですら、はばかるぐらいになったぐらい気を使われてるんですけど、自分自身に対しては僕はこれは幻覚っていうふうに最近は言ってるんですね。幻覚はさすがにやばいだろうって感じがするんですよ。最近ちょっと事件があったために、なんか名前忘れるらすごいよね。あんなに1000回ぐらい唱えさせられたような薬、オラチ。リスパダールじゃない、統合失調症の薬が話題になってますけれども、あれですよ。もう、あれ、幻覚止めるための、まあ、幻覚止めるためというのは語弊がありますけど、でもまあ、幻覚を抑止するっていうのが、向精神薬には大事な要素として、まあ、ドーパミンの過剰投与、過剰分泌を妨げるっていう要素があったと思うんですけどね。幻覚ってそういうもんだと思うんですよね。だから私は原因を探しに行ったときは、自分は幻覚を見ているんだって思うようにしてるんですよ。